ちは。介護福祉士でもあり、介護の明るいイメージを発信するライフデザインクリエイターのまるこです。
まるこさん、こんにちは。
こんにちは。
なんか久しぶりな感じ。
久しぶり、嬉しいです、
ね、
今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
ね、秋も深まってきましたね。
はい、そうですね。
はい、
もうね、うん、ちょっとね、気温の方も低かったりね、
ね、なんか暖かくなったり、
そうそう、うん、もうなんかちょっとついていけないものを感じますか。
ねえ、毎日何着ようみたいなね。
そうそんな感じですね。
そこもありますね。
はい、はい、
ということで今日はですね、うん、まあ、秋深まってくるこの時期に、はい、まあ、急に寒くなったりすることもあったり、これからね、どんどん気温とかも下がってくると思うので、うん、今日は2つネタを持ってきまして、調べてまいりました。
はい、
でこの寒くなる時期に気をつけていただきたいこと、一つ目がですね、はい、隠れ脱水に気をつけてくださいというところで、ははちょっとね、はい、調べてきました。
ええ
っていうのも、多分夏来た時も水分取ってくださいっていうお話を私そうしてたので、
大事ですよね。
また水分のね、話してくるのかよって思われる方もやると思うんですけど、意外と冬ってなかなかこうね、水分が取れなくて、実は脱水してたっていうことが高齢者の方あったりするそうなんですよ。
はい、
で、まあ、夏はもうイメージして分かるように汗をかくから取らなあかんっていうの分かると思うんですけど、うん、冬はやっぱなんで取らなあかんかっていうと、部屋の中でこうエアコンをつけるたりするじゃないですか、はい、ヒーターとか、そうすると部屋がやっぱ乾燥して、
うん、
あのしてくると、やっぱりこう体の水分が奪われたり、肌乾燥したりするじゃないですか。
はい、
はい、
カサカサになってきますよ。
カサカサになってきます、
お肌が
ね、もうひどなったかゆなったりとかね、
そうですね、
したりするじゃないですか。なのでやっぱりそういう時に水分摂取は大事だと言われてるんですね。こう汗かいててもなかなか気づかなかったりとか、はい、暑さ寒さになかなかこう気づきにくい高齢になってくるとね、っていうのも、うん、あるそうなんです。でもう一つが、やっぱりまだまだマスクをする生活が続いてると思うんですけど、喉の渇きをそうなると感じにくいんですってね。はい、そういうのもあるらしいです。でもやっぱこう寒くなってくると、なかなかグビグビ飲むってね、
うん、夏はね、
はい、なんとかね、うん、暑いから飲もうっていう気持ちになりますけど、はい、なので、まあ、ちょっと工夫というか、あの予防法のポイントなんですけど、うん、まあ、冬のこの時期、例えばゼリーとか、
はいはい、
牛乳とか、
ええ、
ヨーグルト、
はい、
甘酒、
はい、
とか果物で、その間食のメニューにそういうのをすることで、水分も栄養も補給できるそうなんですよ。飲みやすいですよね。飲むヨーグルトとか、まあ、食べるやつでもいいんですけど、甘酒とかも高齢の方好きな方多いんですよね。
はいはいはい、そうなんですよ。だからね、甘酒ね、
甘酒
ちょっと私はびっくりしたんですけどもね、
はい、
あのうちの母がお世話になって、美原さんにお世話になってる時にもね、はいはい、あのね、こう波があるじゃないですか、あの高齢者の食べるの
に飲んだりね、食欲にね、う
ん、はいはい、全然食べなくなった時があったんですよ。
はいはい、
これはいかんと、うんうん、どうしようどうしようって言うんでも、何を勧めてももう一つあかんかったんですね。
その
時に、
うんうん、
スタッフの方の一人が、うん、ある時甘酒をふと買ってきてくださった。それでね、あの、うん、飲んでみたらって言って飲んでみたら、美味しいやんって言ったらしいんですよ。
美味しいやんと、
あのね、母ね、そんな甘酒ね、家にいる時飲んでなかったんですよ。
うん、そうなんですか。
はい、
もともと好きとかではなく、
その別に家で甘酒飲んでるのってほとんど見たことない、
はい、
なのに美味しいやんって言って飲んで、うん、そっから食欲が戻ったんですよ。
すっごいじゃないですか、甘酒。
すごいでしょ。もう私その時、甘酒様って、いや、そのスタッフの方がね、うん、あのなんかそれをふと思ってやってくださって、だからそのスタッフの方もびっくりしましたね。
すごい
意外なことが、
サマーですね、もうね、うん、
でそしたらやっぱその頃から甘酒の効用っていうのは結構言われるようになってきて、
ね、体温めたりする効果とかもね、うん、あったりするって聞いたことありますし、そうそう、生姜入れて飲んだりとかね、
う
ん、
そうそうそう、やっぱ体に良くてっていうのみたいですね。
うん、は
い
は
い、いや、これおすすめ、
おすすめ、おゆうさんのおすすめ。やった、
経験による
やった、もう実体験をね言っていただいて、めちゃくちゃ、
ね、あの個人差はありますけどね、
うんうんうん、でもあれですよね、昔好きじゃなくても今好きかもしれないってことですよね。
そうそう、わかんないです、わかんないです、
うんうんうん、
だから試してみる っていうのも一つかもしれませんよ、うん、
ね、あったかい甘酒絶対美味しいですからね。そうそうそう、寒くなってくると、うんうん、でもそういうので取るのも全然いいらしいです。
はいはいはい、
で、
はい、
まあ、あのただその寒い時期なのでホットコーヒーとかホットティーとか飲みたくなると思うんですけど、うん、そうそうですね、あのそういうのはあんまり飲みすぎると利尿作用が強いらしいので、やっぱ水分としてカウントがなかなか、
なる、出ちゃう入れるけど出ちゃうね、
出ちゃうんです。なので、まあ、適量飲む分にはね、うん、全然大丈夫だと思うんですけど、うんうんうん、飲みすぎには注意をしてくださいというふうになってました ね。はい、であと隠れ脱水を予防するもう一つがですね、うん、やっぱり部屋の乾燥を防ぐっていうのがもう私たちも課題ですよね。
そうですね、
はい、
そうそう、さっきの話じゃないけど本当肌からダラダラダラダラ、もう粉吹きますからね。
はい、もう粉吹きます、間違いないです、
ね、お年寄りの方なんてあの皮膚がね薄いですから余計、
お着替えするだけでね、うんうん、あの角質がふわっと舞うぐらい乾燥されてる方多いの で、ね、うんうん、で乾燥の防ぎ方もいろいろあって、その加湿器があると、まあ、ベストですよね。
はい
ね、でも部屋によってなかったりする部屋とかもあるじゃないですか。
う
ん、ね、
そうです。
で、あのうちの施設とか私も実践しているのが、うん、部屋にちょっと濡らしたタオル、
はあ、
絞って干しとくだけでも加湿になるらしいんですよ。
それが乾く時にこう、
そうそう、ちゃんと
湿気がというとおかしいけど、
湿気がお部屋にあの、はあ、はい。なのであの施設ではあの個室なのでね、美原十条も、うんうん、その各お部屋にちょっと加湿代わりに加湿器置けないのでね、一人一部屋なかなか、はいはい、だったりそんなこともしていたり、それだけでやっぱちょっと朝起きた時喉がイガイガせえへんなとか
冬場はあるんですね。言えてますね。あのホテル泊まった時にそれやると、
はい、
あのホテルって大体乾燥するじゃないですか。
乾燥しますね。
あれマシになりますよね。
じゃあもう、
そう、
まさにそれですね。
そうそう、お風呂のドア開けて、うん、あの湯船にお湯を張って
なるほど
しとくとかね。
もう加湿の技はいっぱいあるってことですね。
そうそうそうそう、うんうん、だから なんとかそのなんていうんですか、湿気といったらあれですけど水分をね、はい、体に取り組むために、
うんうん、ね、そうですね、はい、そういうのも、まあ、加湿しすぎるのもあまり良くないらしいんですが、
カビ生えますからね。
カビがね、あの結露がむっちゃ立ってたりするとちょっとね、うん、加湿しすぎっていうサインになるかもしれないんですが、だいたい湿度 50% か 60% が適切ですよというふうには書かれてたんですが、
この頃あの温度計と一緒にね、あの
湿度計
がついてたりしますから、うん、ちょっとそれで確認しながらね、はい、
そうです
ね、お部屋をこう保たれるのがいいかもしれないです
ね。いいかもしれないです。ちょっとなんか目安に自分のこう適温はこれぐらいっていうのを、うんうんうん、まあ、ちょっとあの大体目安をね決めといていただいてみたいなとこも大事かなと思います。でなのでね、あの無理のない程度にしっかりと水分取ったり加湿をして、うん、寒い
冬でも水分はちゃんと取ろう、
取りましょうね、飲めるものでね。
そうですよ、はい、だからあの今だったらあれですよね、果物とか美味しいから。
そうなんですよ、梨とか。
そうだ
わ、なんですか、今柿とかももうすぐ出てきますかね。
あ、そうそうそうそう、だからあのぶどうもいいですね。
あ、いいですね、秋はもう果物のもうね、
そこそれでもとそこから取るのもいいってことですよね。
そうですね、う
ん、まあ、ごくごく飲むんじゃなくてもね。
そうですそうです、まあ、糖分とかちょっと気になる方はお医者さん相談されたりとか、
確かに、
はい、してみてもらってもいいかなと思います。はい、あとはですね、はい、もう一つちょっとお伝えしておきたいのが、やっぱり体が冷えますので、
急
に寒くなると、はい、あの低体温症に注意をしてくださいということをちょっと、はい、あの調べてきました、
はい、
っていうのもやっぱ高齢の方、冷えとか暑さをにこう敏感にこうね体がならなかったりすると気づきにくいっていうのがね、うん、あったりするんです。
うんうん、
で私も高齢の方とお話ししてたりすると、手をちょっと触れるともう冷たいってこうね、
は
い、すごく冷えてらっしゃる方とかもいらっしゃるので、やっぱりこうね、それこそ部屋の温度をだいたいこれぐらいがベストやなみたいなのを、うんうん、まあ、家族間の中でちょっと共有しとくとか、ちょっと薄着やなと思って、お母さん薄着やなと思ったらちょっとね羽織れるものを近くにすぐ置いとくとか、ブランケットとか、
そうですね、
はい、いうのをね、やっぱりこう保温性の高いものを置いとくとか、
そうですそうです、はい、あれやっぱり代謝が悪くなって血流がね、
そうなんですよ、
良くないんですもんね、末端に行かないですよね、
末端になかなかね行きにくくなるので、すぐにこう温まらなかったりとかもするので、はい、そういうのをちょっと大事にしてくださいっていうのと、
それは大事なことですね。
はい、あとやっ っぱ認知症の方とかだと季節感感じにくくて、うん、冬にえらい薄着のね、
いらっしゃる、
いらっしゃる方いらっしゃるんですよ。
いらっしゃる方いらっしゃる。ほんとほんと。
そうなんです。そうそう、でもやるんですけど。
それ寒くないですかっていう人います。
ちょっとね、もう逆に夏にジャンパー着てる人と
かね。毛糸着てる人。
そう、それは脱ぎましょうよって。
そう、だからわかなくなってくるんですよね。
そうなんです。だから季節感をね、施設にいたら余計そうなるのは
本当だ、あの保たれてますよね。
そうなんです。だからわかりづらいんですけども、そういうのもやっぱ家族の中とかで、あのしっかりちょっとね、薄着の傾向あるから来てもらおうか言うて、本当気をつけていただくっていうのが大事かなと。
そうですね。でやっぱりその時にやっぱ体温を測ってあげたりとか、やっぱりしてあげて。
そうですね、はい、
ですかね。
だいたいこう35度以下になるのが低体温症って言われてるので、
35度、
まあ、それより低くなることってめったとないと思うんですけど。そうです
ね、体温計がちょっとおかしいぐらい。
そうですよね。
時々測りますよ、はい、今やっててあれとかいう時があります。
ピッておでこで測ら
せて、そうそうそう、嘘っていうのが出る時がありますが。
ありますあります。なのでね、あのしっかりね、あの体の温度もそうです、あの体温もそうですけど、手とかちょっと触ったりして、ね、冷えてんかなっていうのを日頃からね確認して、
手間1枚羽織らせてあげる。
はい、そうですね。あとはそうですね、あの感染症とかもこれから流行ってくるので、
うわー、そうか、
もう嫌な話してすいません。
そうですね。でも本当だ、
でも気をつけてほしいです。ノロとかインフルエンザ、
もうインフルエンザはね、
はい、
もうこのコロナの時にインフルエンザってどう、なんかあの
ややこしい、
ね、両方の流行るんじゃないかっていうようなこともね、はい、危惧されてますものね。
そうです、そうです。なのでね、あのそういうのにかかった時とかにやっぱり低体温症とか、そういうなんか免疫が弱い時でね、私たちでもなんかかかっちゃったりとかすることあるので。
またノロも大変ですからね。
ノロは本当に大変です。もうベスト3に入るぐらい私大変な感染症やと。
そうですよね、あれはね、胃腸に来てね、はい、体力奪いますしね、
感染力もすごく高いので、すごいですね。
まあそうか、そういう季節に入りますね。
いやもうね、ちょっと嫌なんですけど入ってくるので、皆さん気をつけて楽しい秋冬を
ほんまやわ、
過ごしていただきたいなと思って。
そうそうそうそう、ほんまほんま、はい、うん、あ、そうか、もうなんか毎年なんか夏もまあそういうのもあったけども、冬が近づいてくるとまたそういったね、
はい、
本当に微妙ですからね、高齢者の方のその体調とかいうのもね。
はい、なので気をつけてね、楽しい秋冬を過ごしてください。さあ、はい、ちょっとね、あの嫌な話になっちゃったかもしれないんですが、うん、ここからはマルコのほっこり話に。
出た、
やった、
いや、久しぶり、
今日も行きます
今日も やって、
はい、はい、今日はですね、先月うちの施設ビハーラ十条で敬老会が行われました。敬老の日にね、9月行われたんですけど、そこでマグロの解体ショーいいでしょ、お寿司屋さんみたいでしょ、
すごい
で昔も結構やってたんですよ。
はいはいはい、はい、
そうなんです。以前からやってたんですけど、なかなかこうコロナ禍でできなかったんですけど、今年はあのうちに厨房が ねあるので、そこの人がさばいて、
すごい、
ね、美味しいですよ。
いやー、
マグロ
素敵、
ね、さばきたてのマグロをね、食べたってお話なんですけど、で私あのおゆうさんの、ね、お母様いらっしゃった時にぐらいに、まあ、介護士としても働いてたんですけど、その時もマグロの解体ショー、はいはい、やってまして、
はいはい、
でその時に、なるほどなって思ったことがあって、すごい、ね、見応えがあるショーなので。
そうですよ、あれ
マグロがもうね、ごつごついマグロですから
拍手起こりますよね。
拍手起こります。
綺麗にパッとこう、
うわーって、はい、うん、あの持ち上げたりしてくださるんですけど、うんうんうん、その時に、まあ、お客さん絶対喜んでくれはるわと思ってワクワクして待ってて、いざマグロがバッサーってさばかれたら、うん、あの最前列に座られてたお客さん女性の方が、うわー殺生やなー言ってかわいそうやなーってもう蜂の字眉毛にして、
殺生って、
うん、なんかそんな声が上がると思ってなくて、あーかわいそうやな言って見られてた方がすごい印象的で、
うーわ
ー、でもそういう目線もそらあるなと思って、ね、
まあまあね、
なかなかマグロが切られるとこって見ないです
それが醍醐味ではあるんですけどね
そうなんですよ、喜ばれると思いきや、やっぱちょっとびっくりされた、
そういう方もいらっしゃる、
いらっしゃいましたね。なんかそれを思い出したり、
でもその方は召し上がらないんですか。
食べはりますよ結局食べはるんですよ。
食べんどんかい
っていうお話を 食べて美味しくねみんなで食べましたというお話でございました。
そうか、はい、ありがとうございます、はい、まあ、まる子さんのほっこり話でございましたよ、
はい、ございました、はいはい、ということで今日のまる子の介護ケセラセラでした。